高いところだったら気をつけなきゃいけないということですね。
If you happen to be on a high place, that means you have to be very careful.
ね、同じようなことがさまざまな他の法則にも言えます。
The same holds true in other areas of our lives.
わかりやすく言えば人間がどう生きるかという法則もあるんですね。
There are other laws about how we should live.
聖書的に言えばそれは律法と呼ばれているものです。
The biblically saying it is called the laws of God.
霊的な法則ですね。
Spiritual rules.
最もわかりやすいものは罪を犯すものは死に定められているということです。
The easiest thing for us to understand is those who sin.To perish.
そのようにね、神様は自然の法則もありますし、霊的な法則もいろんな法則を作られました。
In such a way, God established the nature's laws of principles and also the spiritual laws.
で、今話しているこの律法というのはその霊的な法則ですね。
But what I'm going to talk about here is spiritual laws.
皆さんついてきてますか？
Are you following me?
わかりやすいですね。
Is it easy to understand?
ね、
So far?
いや、わからないとはちょっと言えない雰囲気ですいませんね。もっと自由な雰囲気欲しいですね。アレルヤ、別に分かんなくてもいいです。結論が分かってればいいですからね。結論は素晴らしいですね。アーメン。立法という言葉、日本語に訳されているこの言葉はヘブライ語ではトーラーですね。
The laws in Hebrew is Torah.
旧約聖書を開いて、ね、モーセ五書と呼ばれるものが最初の5つありますね。
There are five first five books of the Old Testament
モーセ最初の
It's called Moses five books.
5番目の章です。5つの章ですね。またヘブライ語でトーラーの意味は教えとか指図という意味があります。
トーラー in Hebrew also means teaching or instructions.
ですからまずこの律法というものは良いものであるということを私たち知る必要があります。
So at first we need to know that the laws of God are goodThanks.
もちろんね、聖書を読むときに、ね、律法主義という言葉は悪い意味で使われています。
But when we read the Bible, legalism is used in a negative way.、
ね、けれども、この神様が法則を立てられたこと自体は良いものだということです。
But God established the laws, and that itself is a good thing.
私たちはこの律法を守ることによって救われるわけではありません。
We are not saved by fulfilling God's law.The laws.
でもある理由があって神様はさまざまな律法をユダヤ人に与えました。
But in some various reasons, God gave the laws to the Jews.
ですから彼らがこの律法を守るというのは彼らの文化を尊んでるという神様が与えた文化を尊んでるということですね。
So for the Jews to keep the laws is that they honor and respect the culture.
で、異邦人に対してはどうであるかと言いますと、
But how about for the Gentiles?
使徒の働き that means the non-Jews. 15章の19節から、後でも見ていただいたらいいんですけども。
The book of Acts 15:19-21.
ユダヤ、元々ね、キリスト教最初はユダヤ人だけの宗教だったんですけども。どんどん
At first, the Christianity was only among the Jews.
異邦人がどんどん救われ出したんですね。
But later on, more and more non-Jews were getting. More and more non-Jews were getting saved.
で、それでどうしようかという話し合いがありました。
So they had a discussion about what to do about that situation.
特にね、どういうものを食べるとかね、どういう日を守るとか、そういうことで論争があったんですね。
They had a discussion about what to eat and what not to eat and what to do.
で、彼らの出した結論というのは、
And then they came to a conclusion.
15章の19、20、21節を読みします。
15 of the book of Acts 19, 20, 21.
そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと血とを避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからです。とアメン。異邦人に対してはね、この偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものを避けるようにという指示を出したんです。
So they finally decided toTell the Gentiles that they should avoid the things polluted by idols and from sexual immorality and from things strangled and from blood.
つまりね、あのね、あの鱗のない魚食べちゃダメとか、エビ食べちゃダメとか、そういうのを違法人守らなくてもいいよっていうことを結論付けたということです。
So the other things were permitted.
でも、あの神様はね、この虚しく律法を与えたわけではありません。
But God did not give the laws to the people in vain.
私たち違法人っていうのはね、そのね、一つ一つを守る責任はなかったとしても、
We may not have the responsibility to abide by each and every law.
この律法の本質を守らなきゃいけないということです。
But we need to abide by the essence of the laws of God.
当然人を殺してはいけないということですね。
Of course, we should never kill.
あの盗んじゃいけないということです。
We should never steal.
まあ他にもいろいろありますね。
And there are other things.
まあ常識で考えれば分かることばかりです。
We may be able to understand.
まあ、あのそれについてはローマの2章の14節15節に書いてますけども、
That is written Romans 2 verse 14 and 15、
まあ、後で読んでてください。私たちは律法の本質を行う必要があるということです。
We need to abide by the essence of the laws of God.
で、まあ、そういった中で神様はこの律法というものをあの私たちに与えました。
And God gave the laws to us.
でそういった中で、そういう前提の中でローマの10章をお読みしたいと思います。
So let's read Romans 10.
ローマの10章の1節から13節まで。
Verse 1 to 13.
はい、ではお読みします。ローマの10章1節から13節まで。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのも彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせたので、信じる人は皆義と認められるのです。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。アーメン。はい、ここにこの救いと律法について少し書いてますけども、
It talks about salvation and the laws.
この10章4節を注目してください。
Let's look at verse 4.
あのここにキリストが律法を終わらせられたのでと書いてあります。
Says here, for Christ is the end of the law for righteousness.
まあ、律法終わったからもう律法を守らなくてもいいんだっていう、そういう解釈がまあ伝統的にありました。
Traditionally, they understood that like, because Christ fulfilled the law and we don't have to keep the law.
まあもちろんね、その結論自体は間違いじゃないです。
The conclusion itself is not wrong.
あの私たちは律法によって救われるわけではないからです。
Because we are not saved by the laws.
あのそして私たちは義を認められたのは確かです。
And it is true that we are made righteous.
でけれどもあのこの訳をちょっと詳しくギリシャ語から見てみますと、
But when we look at the original language in Greek,
これはあの終わらせたという言葉は
the end, the word end is,
終わってしまったという言葉ではないんですね。
It's not like, it's finished.
あの目的を達成したというそういう意味があります。
The word end here means in original language the purpose is fulfilled、
ね、あの同じ終わるにしても、ね、目的を達成するのと単にやめるのとは全然違いますよね。
Or the goal is reached、
ね、大学に行ったけども、
The end if you just end something or finish something it is different.
大学どうですかって聞いて。
If somebody goes to the university,
私大学終わらせたんです。
And somebody said,、oh, how is your university? And somebody answers like, I ended it.
まあ普通に考えれば卒業したっていう意味だけど。
And if you hear it,Maybe that person graduated.
終わらせたってなんかちょっと途中でやめたみたいなニュアンスもありますね。
If just end is like maybe it may imply like you finished in the middle.
ですからね、終わってしまった、やめてしまったっていうのとその達成したというのではちょっと意味が違います。
End is if it is it means just like a stop right there or the goal is reached.Fulfill. It is two different things.
実際日本語の聖書でも新共同訳というやつでは
In Japanese, 新共同訳 version
このように書いてますね
It says here.
キリストは律法の目標であります信じる者はすべてに義をもたらすためにと書いてあります
Christ is the goal of the laws so that all those who believe may beBecome righteous.
つまり私たちはこのキリストによってこの律法がこの全うすることができたということなんですね。
That means in Christ, the laws are, can be fulfilled.
つまり律法というのは未だにあるんです。
There are still a laws.
まあ文字通り旧約聖書の一言一句という意味ではないけども私たちが全うしなければならない神の要求というのはあるんです。
Not about the every little single law written in the Old Testament.
でその要求
But there are the laws of God in the spiritual laws that are still valid.
で実はその要求って意外と高いんですね。
And the standard that God has is actually very high.
ね、なんか救われたら恵みによってただ恵みと思うかもしれないけども。
We might think like when we get saved, like yeah, we are saved by grace.
実は旧約聖書より厳しいんですよ。
But actually, the standard that God has for us is higher than the times in the Old Testament.
例えばね、旧約聖書だと実際に異性と過ちを犯したときにそれは姦淫とされるんですけども。
In the Old Testament, if you actually have the act of adultery with somebody, then that is a sin.
でも新約聖書では心の中で思うだけでも姦淫とみなされるんです。
But in the New Testament, if you desire somebody in your heart, that is already the sin of adultery.
新約聖書ではね、心の中で兄弟に向かってバカって思うだけでも実はそれは罪なんですね。
In the New Testament, if youconsider somebody as fool or stupid, then that is already a sin.
ですからなんかね、旧約は厳しくて新約優しいと思うかもしれないけども。
You might think like the Old Testament is harsh and the New Testament is gentle.
実は新約の方がなんか実は厳しいんですね。
But actually the New Testament is more challenging.
献金についてもそうですよね。
It's about offering.
旧約はね、10分の1捧げなさいでしたけども。
In Old Testament, give 10% to God.
新約では
But in New Testament,
イエス様が称賛した女性というのは
The woman that the widow that Jesus praised
持ってるお金すべて捧げたんですね。
She gave all that she had.
もちろん持ってるお金全部捧げなさいという教えではないです。
It's not the teaching about giving all that you have.
まあとにかくでもそのような例が書いてあるということです。
But that kind of case was
written. もちろんそれね心から喜んでできるならそうしなさいという意味ですけども。
So if we are willing to do it from our
つまり新約聖書で問題にされるのは。外見じゃないんですね。
In the New Testament, what God deals with is not appearance.
心の状態です。
But the condition of the heart.
そしてそれっていうのは自分の力で達成することはかなり厳しいことです。
It is actually difficult to deal with that in our own strength.
でもにもかかわらず神様は私たちを義としてくださった。
But in spite of that, GodMade us righteous.
それはどのようにしてなったんでしょうか。
How did it happen?
それはエゼキエル書に書いてるやつですね。
It's written in Ezekiel.
36章ですね。
36.
36:26
26.
こう書いてあります。26-27.
26 and 27.
あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。 私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。アメン。神は私たちのうちに神の霊を与えることという超特別な方法を取られたんですね。
God chose to give us His own spirit.
つまり神の霊を私たちのうちに住まわせることによって、私たちの歩みが神自身の歩みとしてくださったんです。
By giving us His own spirit in our lives, and then He made us to be able to live in His will.
つまり神の子供としてくださったということですね。
God made us His own children.
それって実はすごい驚くべきことです。
That is a tremendous and amazing thing.
ね、イエス様は言われましたよね。
Jesus said,
私を見た者は父を見たのであると。
Those who have seen me have seen the Father.
ね、イエス様と父は一つだったんですね。
Jesus and the Father were one.
まあ、それを信じるのに私たち全然何の難しくもありません。
Well, it's not difficult for us.
イエス様は神様なんだから一つで別に何の問題もないんですね。
Jesus is God also, so it's easy to believe that.
でも問題なのはイエス様が天に昇られる前に何をしたか、何を語ったかということです。
But we have to remember what Jesus said before he went up to heaven.
ヨハネの20章21節にこう書いてあります。
John 20:21 says,
父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと。
As the Father sent me, I will send you.
そして聖霊を受けなさいと言って息を吹きかけたんで。
And he said, receive the Holy Spirit.
つまりこの今や私たちがこのキリストがこの地上に使わされたように私たちが使わされているということで。
Now asJust like Jesus was sent by the Father to the earth, we are also sent by Jesus to
this world.
We are mini Christ.
キリストにつくものです。
We belong to Christ.
まあ日本語で言うとキリスト者ですね。
It's like
英語で言うとクリスチャンです。
Christians.
クリスチャンというのはただキリストを信じる信者ではないんですね。
Christians are not just the people who believe in Christ.
そうではなくて、キリストが地上に使わされたようにこの地上に使わされている人なんです。
Just we are the Christians are those who are sent by Christ, just as Jesus Christ was sent by the Father.
みんなびっくりしませんですか？
Don't you feel surprised?
私びっくりしましたよ、最初に知
った時。I was surprised to know that when I first.
私は信者だと思ってたんですけども。
I used to believe like I was just a believer.
ミニキリストだったんですね。
And I realized that I was a mini Christ.
でも神様大胆ですよね。
God is really bold.
不完全な私たちをこの地上での代表者にしてしまったということです。
God made imperfect people like us.To represent God on the earth.
誰がそうしたんですか？
Who did it?
神様がそうしたんです。
God did it.
私たちが選んだわけではありません。
We didn't choose that way.
ね、聖書に書いてますよね。
The Bible says.
あなた方が私を選んだんじゃないと。
You didn't choose.
私があなたを選んだんだと。
I chose.
そして任命したんだと。
I appointed you.
皆さんこの言葉の意味わかりますか？
Do you know what it means?
すごいことですよ。
It's a great thing.
もうその本当の言葉の本当の意味がわかったら。
If you understand the real meaning of that word.
すげえ。と皆さん思うはずです。
I'm sure you're gonna be totally
amazed. アメン。思わなかったら家帰って聖書読んでてください。
If you are not amazed like that, then please go back to home and read.
感情を込めて読んでください。
Please read the Bible with emotion.
字面だけ読んでね。
Not just literally.
あなた方が私を選んだなくて私があなた方を選んだから。
They didn't choose us, but I chose you. Not like that.
全然なんか力入らないですよね。神が私を選んでくださった。
God has chosen me.
Yeah. 皆さん、神様は私たちに感情を与えてくださいました。
God has given us emotion and feelings.
もちろんね、信仰というのは感情の問題じゃないです。
But the faith itself is not a matter of feeling.
書いてる言葉をただ信じるそれだけです。
Well, we just believe what it says in the Bible.
ですから本来感情の問題ではないんですけども。
So by nature, it's not a matter of feeling or not.
ね、私たち人間が正しいんじゃなくて聖書が正しいんです。
We are not the right ones, but the Bible is right.
じゃあ、聖書で言ってることと私たちが感じていることが違った場合に皆さんどうしますか？
What would you do, when there is a difference between what the Bible says and what we feel?
あれ、これなんか聖書おかしいなと思いますか？
Do you feel like、oh, there's something wrong in the Bible?
なんか私の聖書だけ違うのかなとかね。
Maybe、oh, there's some mistake in my Bible.
そう思う人いるかもしれないけど。
You might think that way.
そうじゃないんです。
But that's not right.
聖書が正しいんです。
The Bible is always right.
私たちの思いが変えられなければならないんです。
Our minds need to be renewed.
だとしたら私たちの思いが変えられるために感情を用いてもいいんです。
So for our minds to be renewed,we can use the emotion.
例えばね、あのね、妻に対して何か語るときもね。
When I talk to my wife, for example.
愛してるよ。
I love you.
っていうね、言ってもまあ愛してますよ。
Of course I do. I love my wife.
だからまあいいかもしれないけど。
Well, that's maybe okay, but.
でも目を見つめて。
But looking at the eyes of my wife.
愛してるよ。
I love you.
っていうのどうですか？
Me too.
違いありますか？違いありますよね。
What's the difference? Is there a difference?
そうですよね。神様は感情を与えました。
God has given us feelings.
信仰は感情ではないけど。
Faith is not about feeling or not.
感情も伴うのもいいことです。
But it's good for the emotion to accompany the faith.
ですからなんかね、この御言葉と自分の感じていることの違いを感じたら、
If you feel there's a difference between what the Bible says and what you feel in your heart,
聖書が正しいと思ってください。
So please always know that the Bible is the right one, and then you, what you feel is not right.
そしてそれを信じてくださいね。
And you believe, please believe that.
ローマ人の手紙の6章にこういう言葉がありますね。
Romans 6 says,
ローマの6章11節です。
Romans 6 verse 11.
これもまたね、自分が罪から解放されたということが信じれない人がいたんでしょうね。
Maybe it's written because there might have been some people who couldn't believe that they are forgiven.
罪許されるのを信じれない。いや、頭ではわかるけど心にストンと来ていない。
They couldn't believe that their sins were forgiven, really. Maybe they knew it, as a knowledge, but they couldn't really feel it.
ローマの6章11節を読みします。
Romans 6 verse 11.
このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。アメン。この思いなさいという言葉は、
The word reckon
思い込みなさいということです。
Reckon is like convince yourself.
もうここに
make yourself believe.
正しいものがあるんだから。
Here is the truth.
思い込みなさい。
Make yourself believe it and accept it.
聖書はそう言ってるんです。
Convince yourself.
Amen.
That's what the Bible says.
私が言ってるんじゃないですよ。
It's not what I'm saying.
聖書が言ってるんです。
The Bible itself says that.
もうあなた方の罪は許されたと言ってるんですから。
Your sins are forgiven.
もう許されたでいいじゃないですか。
They're forgiven.
そして許されたものとして歩むんです。
So、then we walk as that.We are forgiven.
そしてまあもちろんね、それでも思えなかったら、そういう人のために詩編の42編。
If you still cannot believe that, or if you're still not convinced, please turn to Psalms 42.
詩編の42編、素晴らしい書です。
Psalms are wonderful.
42編の5節ですね。
Verse 5。
ここにおいてこの詩編の42編というのは、
Psalms 42 is
ちょっと神様は信じてるけどちょっと失望してるというか、ちょっとね弱ってる人の詩ですね。
It's a psalms written by the person who believes God but they're weak.
鹿が谷川の流れを下へ行くように。神を私の魂はあなたを慕い喘ぎます。
As a deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God.
本当に神様を愛しているのに。
You, I really love God.
神を求めているのに。
I desire for God.
ちょっといろいろ失望することがあったんですね。
But the many things disappointed my life.
皆さん失望することあっていいんですよ。
So it's okay to be disappointed.
私たち人間ですからね。
We are human beings.
ある人はなんか自分がスーパーマンだと思っています。
Some people believe they are Superman.
あるいはクリスチャンになったらスーパーマンじゃなければならないと思っている人がいます。
Or some people believe like once I'm a Christian, I need to be a Superman.
ですからみんなになんかちゃんとしてるように見せなきゃいけない。
I need to look okay to everybody.
そうではないんです。
No.
ちゃんと聖書読んでください。
Please read the Bible.
詩編なんてもう嘆きと悲しみともう愚痴と不満でいっぱいです。
The Psalms are full of complaints and lamenting and all those grumbling.
でもこの聖書の素晴らしい詩編のねこの詩の素晴らしいところは、
But what is wonderful about the Psalms?
ね愚痴とか不満で始まっても。
Maybe it begins with the grumbling and complaining.
最後は神への賛美感謝で終わってるんです。
But at the end, they end up worshiping God, praising God, and praising God in the victory.
ですから皆さん感情揺れ動いていいんです。
So our emotions can be fluctuating sometimes.
落ち込んでいいんです。
We can be down.
問題はそれをどこに持っていくかです。
The problem is.When you have those moments, where do you turn to?
自己憐憫で終わってしまうのか?
You end up having the self-pity party.
それとも思いを神の前に持っていくのか?
Or you take your struggle and the situation and your hard situation to the Lord.
それが私たちの人生を大きく分けてしまうということです。
Where we go, it determines.Our lives.
また神の与えた方法を私たちは用いるべきです。
And also we should use the ways that God has given us.
この詩編の作者はどうしたんでしょうか?
What the author of this Psalms did?
このね、3節の間に人が一日中ね、お前の神はどこにいるんだと言ってね、彼を批判していました。
Verse 3, the people were the accusing him. Where's your God?
He continually say. 彼は約束を思い出していたんです。
Verse 4, he was remembering the promise of God.
この新約聖書にね、私はあのことなどを思い起こしと書いてますけども、英語の聖書なんて書いてます。
When I remember these things.
These things だけです。これは約束を思い出してなんです。
The promises of God.
約束を思い出して御前に心を注ぎ出していたんです。
He remembered the promises of God and pouring out his soul to the Lord.
そして主から受けたこのね恵み良い時を思い出してるんですね。
And he remembered the good things and good times that God has given him.
私があの群れと一緒に行き巡り喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家ゆっくり歩いて行ったことなど。
For I used to go with a multitude. I went with them to the house of God with a voice of joy and praise with a multitude that kept the pilgrim feast.
つまりこれは主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなということです。
So he was remembering all the benefits of God and blessings of God.
思い出してみたらね、本当に神様は素晴らしいですよね。
God is actually wonderful.
まあ人生いろんなことがあります。辛いこともあります。
We have up and down in our lives.
悲しみもあります。
Sadness.
しかし主は忠実で素晴らしい方であることを思い起こすことができます。
But we can remember always that God is faithful and good to us.
そして5節にあるように、
As verse 5 says.
彼は我が魂をなぜお前は絶望してるのか。
Says here, why are you cast down, O my soul?
このね、自分に命じてるんですね。
He is talking to his own soul.
意志が感情に命令してます。
His will is telling the soul what to do.
神を待ち望め。
Hope in God.
私はなおも神を褒めたたえる。
For I shall yet praise him.
御顔の救いを。
For the help of his countenance.
アーメン。またこのね11節この詩の最後にもね同じように我が魂をなぜお前は絶望しているのか。
Verse 11 is repeating verse 5.
なぜ御前で思い乱れているのか。
Why are you cast down, O my soul?
神を待ち望め。私はなおも神を褒めて称える。私の救い、私の神を。
Hope in God.
このね意志が感情に命令するっていうのは詩編の27編の8節にもありますね。
The will is telling the soul.Is repeated in various places, but it says also Psalms 27 verse.
あなたに代わって私の心は申します。
なぜ
？27章の8節。
Psalms 27 verse 8. My heart says to you.
アメン。この新教徒訳は英語と一緒、今言った英語と一緒ですね。新教徒訳では心よ、主はお前に言われていると書いてあります。いろんな訳の聖書を読むといいですね。
My heart said to you, your face.
私の顔を主体に求めよと。つまりあなたに代わって私の心は申すというのはあなたというのは神様ですね。
You here is God.
つまり神に代わってある意味予言するということです。
It's like prophesying.
予言ってなんか皆さん特別なことだと思わないでください。
But don't think as a prophecy is something very special.
聖書の言葉を取り出して宣言するということです。
It's like taking out the word of God from the Bible and declaring it itself is a prophecy.
つまり誰でもできるということです。
That means anybody can do it.
もちろんいろんなレベルの予言があります。
Of course, there are different levels, stages of prophecy.
一番簡単なレベルの話をしています。
I'm talking about the simplest and easiest level of prophecy.
とにかく口に出して宣言するということですね。
We can declare the word of God.From the Bible.
でもとにかくね、皆さんが信じようが信じないが、皆さんはもうすでに義とされているということです。
Whether you believe or not, you are made righteous already.
最初に読みましたよね。律法はモーセによって与えられたけども、
The laws were given by Moses.
恵みと誠はこのイエス・キリストによって実現したという。
But grace and truth came through Jesus Christ.
この代価を支払ってくださったんですね。
Jesus paid the price.
皆さんもうすでに買い取られました。
You were already redeemed.
救われたというとなんかね、単に救われたのかな、救われたのかと思うかもしれないけども。
But when we say like we are saved, we may wonder whether we're saved or not.
買い取られたというと、
It's like we were bought. We were bought with a price.
もう買い取られたということは所有者のものにされたということです。
Jesus paid the price to redeem us, to buy us, so that means we already belong to Jesus.
多くの問題がね、なんか信仰生活がただ神様とぼんやりつながっているような場合に、
Sometimes when we are relationship with God is like very vague and not so clear.
つまり自分がどこにいるのかわからないような状態。
Like we are not sure where we are.
そういう場合にね、ただ自分の中でね、自分は救われてるのかな、救われてないのかな、どうなのかってそういう状態になってしまいますけども。
So we might fall into thinking like and wondering whether we are saved or not.
買い取られたとしたら。
But we are actually bought with a price.
皆さんスーパーに行ったらどうしますか？
When you go to a supermarket,
my bag 持って行きますか？
You take your my bag?
私持って行かないです。
I will not take my bag.
忘れるんです。
I always forget.
だから5円出してビール袋もらいます。
I pay for the plastic bag.
で買ったものを袋の中に入れます。
And then whatever I bought, I will put them in my bag.
袋の中に入ってます。
It's in my bag.
これが買い取ったという状況です。
That is the situation of being bought.
つまり、もう神の御手の中にあるということです。
That means we are already bought by with a price by God, so we are in God's hands already.
もう神の御手の中にあれば、もう何か自分がどこに属しているか迷う必要はないということです。
If we know for sure we are in the hands of God, then we don't have to wonder where we belong.
救われているということです。
We are saved.
そしてね、神様は私たちを通じて栄光を表してくださるんです。
God manifests His glory through our lives.
今朝私が祈った祈りはこれでした。
This morning I prayed this prayer.
私たち一人一人を通じて栄光を表してください。
Lord, manifest Your glory through each one of us.
単に私たちはただ救われただけではありません。
We are not just saved.
神が私たちを用いてくださり、私たちを通じて栄光を表してくださるんです。
God can use our lives and God can manifest His glory through each one of us.
これが私たちに与えられた特権なのです。
That is our privilege.
皆さん一人一人に与えられた特権です。
It is a privilege given to each one of you.
そして皆さんが語る言葉を通じて、
And through the words that you speak,
他の人たちがどんどん救われていくんです。
And the people will get saved.
励まされていきます。
They will get encouraged.
癒されていきます。
They will get healed.
皆さんはね、自分ではあまり変わってないと思うかもしれないけど、
You might think like you are not changing much.
全然違うんですよ。
You areBeing changed.
Amen. Amen. この前ね、清則さん実家に福島に行ったら、
When Kiyonori san went to visit his home, もうね、みんな in Fukushima,
昔は悪だったんですか？
He used to be a bad guy.
今の姿見たらもうなんか
When they saw him,
みんながね、まあね、神の存在を信じないわけにいかないというね。
They just couldn't help believing God exists.
アメン。そうです。素晴らしい。皆さん一人一人がそのようにね、自分ではあんまり変わってないと思うかもしれないけども
、We may not recognize the change in us.
もう全然違うんです。
But we are.Being changed.
だから皆さん神の御手の中にあるということを忘れないでください。
Please do not forget that we are in the hands of God.
そして神の、ね、家族との交わりの中にいましょう。
And let's stay in the fellowship of the God's family.
昨日お知らせでもちょっと言ってましたけども。
Yeah, today, there was announcement.
昨日住川団地の団地祭りがあったんですね。
Yesterday, there was a summer festival of Sumikawa.Apartment complex.
で私たちねミニストリーとしてそこで、もう10年前から英語子供に英語を教えている関係
よ。We have been teaching English, from 10 years ago. Since 10 years ago.
夏祭りも手伝うようになったんですね。
So we started to help the summer festival.
昔はちょっと言っちゃ悪いんですけどね、じいちゃんばあちゃんの集まりだけだったんですね。
Before it was just a gathering of the fellowship of the old elderly people only.
でも本当にこの若い力が入ってきました。
But then the young people started to help.
まあ若いって私たちもう
We are the young
ones. 50代なんですよね。50代の若い力が入ってきました。
The youth power of the 50s started to get involved.
まあ、それを通じてね、他のね、ヨシヤさんとかね、ユウコさんとか、まあ、いろんなね、桜とかね、ノリコさんも来てくださってましたしね、いろんな桜とか、その子供たちも通じて盛り上がったんですね。
And it was a great success because some people from the church helped as volunteers and some children joined.
ね、それで本当にそれを通じてこのもちろんね、お年寄りの人たちは建物の中でなんか お茶飲んで話してるだけに見えるんですけども。
The elderly people were mostly having tea and eating something and talking inside the building.
つまりやってることは変わらないように見えるんですけども。
Seems like that they were doing the same thing.
でもね、外でね、このゲームをしたり縁日がやったりね、いろんなことをしてる中にあって。
But outside they were having great time with games and then some plays.
本当に彼が心から喜んでるというのを感じました。
Children were having great time and that was pleasing to the elderly people too.
これがコミュニティの力ですよね。
It was a power of the community.
この集まる時に力があります。
When there is the gathering, there is power.
もちろんこれはね、教会の集まりではありません。
It's not the church gathering.
団地祭りですから。
It's an apartment. self-government community thing.
だけど本当に私たちはみんながミニキリストなんですから。
But each one of us is mini Christ.
私たちが動くところにもう本当に神の霊も一緒に動くわけですから。
So where we move, the Spirit of God moves with us.
もう本当に全然違いが現れてるんです。
So there is a difference.
もし団地祭りですらそうであるならば。
If that is the case with this apartment complex festival.
私たちクリスチャン神の家族が共に集うときに。
Then the family of God gathers together.
どれだけ大きな力を表すことができるでしょうか。
How much more power can be manifested?
皆さんあんまりそのね人が新しく加わらないからといって心配しないでください。
Please do not worry about new people joining.
私その状態を見るときに使徒の働きのね人の働きの御言葉を思い出します。
I remember the verses in the book of Acts.
人の働き5章ですね。
Chapter 5.
5章で本当にこの教会のリバイバルが起こっていました。
There was a revival of the church.
そして人々が恐れを持っていました。
People had a fear of God.
多くの印、不思議な技が行われていました。
Many signs and wonders were happening.
人の働き5章の12節ですね。
Chapter 5, verse 12.
そして13節に。
And 13.
他の人々は一人もこの交わりに加わろうとはしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。
Yet none of the rest dared join them, but the people esteemed them highly.
皆さんこの使徒の働きの時代に教会どんどん成長していったかと思うかもしれないけど、
You might think like in the times of the Book of Acts, the church was growing so fast.
まあ実際成長はしていたんですけど、
But it was growing.
1日に3000人救われたりもしたんですけど、
And there was a day that the 3,000 got saved in one day.
だけど私にとって気になるこの御言葉は、
But this verse is
intriguing. 他の人々は一人もこの交わりに加わろうとはしなかった。
None of the rest dared join them.
だけど尊敬されていた。
But the people esteemed them highly.
あのこれってなんか私たちの状態に似ているなと思います。
It's similar to our situation.
もちろんね、だからといって別に自己満足するつもりはないです。
But we don't want to be just complacent.
成長する必要があるし、
we need to grow.
あのね、いろいろありますけども、ただ当時ですらあまりにも素晴らしすぎて交われない人がいたんだなっていう。
Even in this great revival time, there were still people who never dared join them.
あのずっと前に、ね、区民センターのこの場所の館長さんの話をしたときに、
the other day, some time ago, I talked with the director of this 区民センター。
こういうことを言ってました。
He said this.
あの、あなたたちのような清いお方がこのようなむさ苦しい場所に集っていただいてありがとうございます。
Thank you so much for your holy people coming to use this place, humble place.
なんか面白いなと思いました。
It was very interesting to hear that.
アーメン。まあ、とにかく時間ですね。ハレルヤ。とにかく私たちは違いが現れているんです。
There is a difference.
それはこのキリストにあって恵みと誠が実現したからです。
Because grace and truth are accomplished.
ですから私たちはもはや神にふさわしいかどうかで悩む必要はないということです。
So we should not wonder.Whether we are worthy or not.
ただそれを信じて歩んでいくだけです。
Just believe it and move on.
アーメン。ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ主よ、素晴らしい皆を賛美いたします。
Praise your wonderful name.
今日御言葉を通じて語ってくださったことを感謝いたします。
Thank you, Lord, for speaking to us.
私たちは皆この律法の要求を全うしたものであることを感謝いたします。
Thank you, Lord, that we In us, your truth is accomplished.
私たちは一人一人は本当に不完全です。
Each one of us is imperfect.
弱いものです。
We are weak.
罪を犯すものです。
We tend to sin.
しかし私たちがあなたにつながっているときに、
But when we are connected with you,
ちょうど木の幹に枝がつながっているときに実を結ぶように、
Just like the branch is connected with a vine and there is great fruit.
私たちを実を結ぶものとしてくださったことを感謝いたします。
Thank you, God.For making us the ones to bear fruit.
あなたの素晴らしい力で覆ってください。
Fill us, Lord, with your wonderful power.
誰一人この恵みから漏れることがないように。
May nobody miss this grace of God.
そしてさらに多くの人々にこの恵みを伝えていくことができますように助けてください。
And help us, Lord, to share this grace of God to other people.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In Jesus' name.
アメン。
アメン。